金融所得と健康保険料、職場・地域加入者及び被扶養者の基準。利子配当などの金融所得は、加入者の種類によって健康保険料への反映方法が異なる。職場加入者の年間に1000万ウォン基準、地域加入者の金融所得年間1000万ウォン基準、被扶養者の要件 IZEZ A2 継続加入の活用方法を区分して説明する。職場加入者の報酬以外の所得が年間2000万ウォンを超えると、原則として超過分を基礎に所得月額保険料が課される。地域加入者の年間利子配当所得の合計が1000万ウォンを超えると、超過分ではなく、その金融所得の全額が保険料算定所得に反映される場合がある。韓国国内に上場する海外資産 ETF の課税対象となる売買差益は配当所得に分類されるが、海外上場 ETF の売買差益は譲渡所得に分類される。IZA 内の損益には、一般口座の金融所得とは異なる課税体系が適用され、金融所得総合課税と健康保険料の管理に活用できる。任意継続加入と被扶養者資格については、申請期限、所得、財産及び事業所得の要件をすべて確認する必要がある。利子や配当が増えたからといって、すべての人の健康保険料が同じように上がるわけではない。被用者加入者、地域加入者、被扶養者には、それぞれ異なる基準が適用され、同じ ETF の収益でも、税法上の利益区分によって結果が異なる場合がある。以下では、2026年7月時点で確認された制度の仕組みを説明する。健康保険料率や詳細な算定式、税法及び被扶養者の基準は改正される可能性があるため、実際の取引、退職贈与の前には、国民健康保険公団と税務専門家に最新の適用結果を確認する必要がある。まず区分すべき3つの資格区分、基本的な保険料の仕組み、金融所得が影響する主な基準被用者加入者、報酬月額保険料と一定の報酬以外の所得に対する所得月額保険料、報酬以外の所得が年に1000万ウォンを超えるか、地域加入者。所得と財産を基準に算定利子配当所得の合計が年1000万ウォンを超えるか、被用者加入者の被扶養者、別途保険料を納付しないが、所得財産扶養要件を満たす必要がある、年間合算所得、事業所得、財産税課税標準などを総合的に審査。健康保険料における所得には、一般的に利子配当事業勤労年金、その他所得が含まれる。ただし、所得区分ごとの反映割合や、非課税分利課税所得の取り扱いは同じではないため、単純に口座への入金額だけを合計して判断すると、誤みが知る可能性がある。被用者加入者、報酬以外の所得が年2000万ウォンという基準被用者加入者は、給与を基準に報酬月額保険料を納付する。これに加え、配当、事業、勤労、年金、その他所得など、報酬以外の所得が年2000万ウォンを超えると、所得月額保険料が追加される場合がある。基本的な計算の仕組み概念的には、次の順序で計算する。年間の報酬以外の所得を所得区分ごとに確認する。法令上の反映割合を適用する。年2000万ウォンの控除基準を適用する。残った金額を12ヶ月で割る。該当年度の健康保険料率を適用する。算出された健康保険料を基礎として長期療養保険料を加える。例えば、報酬以外の所得がすべて利子配当で、年3000万ウォンであれば、一般的な仕組みでは2000万ウォンを差し引いた1000万ウォンが所得月額保険料計算の出発点となる。正確な保険料は、適用年度の保険料率、所得の帰属時期、所得区分及び精算結果によって異なる。 注意点基準を超えたからといって、報酬以外の所得3000万ウォン全額に追加保険料が課されるわけではない。勤労所得や年金所得などには、保険料算定の過程で、理事配当所得とは異なる評価方法が適用される場合がある。保険料は、国税庁の確定所得資料が公団に連携された後に反映されるため、実際に所得が発生した時点と保険料が告知される時点との間にずれが生じる。基準の直前だからという理由だけで正常な収益を諦めるのではなく、税金と保険料を含めた税費後収益を比較する必要がある。地域加入者、金融所得が年1000万ウォンという協会、地域加入者にとっては、理事配当所得の合計が年1000万ウォンを超えるかどうかが重要である。合計が1000万ウォン以下であれば、該当する金融所得が地域保険料の算定から除外される場合があるが、1000万ウォンを超えると、超過額だけでなく該当する理事配当所得の全額が反映される仕組みである。年間理事配当所得の合計、一般的な保険料への反映方法を1000万ウォン以下、金融所得を地域保険料の所得に反映しない1000万ウォン超該当する理事配当所得の全額を反映したがって、1000万ウォンと1万ウォンの間では、実際の所得差よりも保険料算定上の差が大きく現れる場合がある。ただし、最終的な保険料は、他の所得や財産、所得月額の現上限及び長期療養保険料まで合わせて計算する必要があるため、金融所得に単純に保険料率をかけた金額とは一致しない場合がある。地域加入者が確認すべき資料、預金の利子支払率及び満期時、国内外の株式とファンドの分配金、韓国国内に上場する海外資産 ETF の課税対象となる売買差益、事業、勤労年金、その他得財産税化標準と共有事分、過去とは異なり、地域加入者の自動車に対する保険料、トゥカは2024年2月から廃止された。現在の地域保険料を説明する際に、自動車が引き続き、別との屈課要素であると案内する資料は、最新の制度と一致しない可能性がある。ETF の上場市場によって異なる所得区分、同じ海外指数に連動していても、韓国国内上 ETF と海外上場 ETF では、税法上の売買差益の区分が異なる場合がある。投資方法、売買差益の一般的な税法上の区分、健康保険料への影響、韓国国内上場の海外株式 ETF、課税対象額を配当所得として、金融所得に含まれる場合がある。米国などの海外取引所、上場 ES、国外株式譲渡所、現在。原則として健康保険料の算定所得には含まれない。一般的な韓国国内上場の国内株式型 ETF、個人投資家の市場内売差益は通常非課税。一般的な売買差益は金融所得に含まれない。韓国国内に上場する海外資産 ETF の売買差益は、実際の利益全額が常にそのまま配当所得になるわけではない。税法上の課税標準基準価格の増加分や、実際の売買差益などを用いて、課税対象額が決定される場合がある。海外上場 ETF の売買差益は譲渡所得に分類され、国外株式の譲渡損益を通算した後、年間の基礎控除度を適用する。地方所得税を含む一般的な税率については、別途検討する必要がある。譲渡所得が現在の健康保険料算定から除外されているという事実は、税金までかからないという意味ではない。どの口座で保有していても、現金配当や ETF の分配金は原則として配当所得である。海外への直接投資は常に健康保険料に影響しないと断定してはならない理由である。ISA を利用した金融所得管理 ISA は、口座内で発生した複数の金融商品の損益を通算し、一定額まで非課税とした後、 超過した純利益に分離課税を適用する口座である。ISA の分離課税所得は、一般口座で発生した利子配当のように、金融所得総合課税の合計には含まれないため、健康保険料の管理にも活用できる。ISA に優先的に配置できる資産預金や債券など、利子所得が発生する商品、高配当株 TT、分配金の多い ETF 売買差益が配当所得として扱われる、韓国国内上の海外資産 ETF、一方、一般口座でも売買差益が非課税となる韓国国内上上場株式や国内株式型対 ETFs は、ISA 限度額を利用する優先順位が低い場合がある。ただし、配当金、損益通算の可能性、義務加入期間及び中途引き出し条件まで合わせて比較する必要がある。ISA に関する注意事項。直前3課税期間のうち1度でも、金融所得総合課税の対象者であった場合、ISA への加入が制限される可能性がある。非課税限度額と払子限度額は、口座の種類、および今後の法改正によって異なる場合がある。ISA では認められない商品もあり、海外取引所に上場する株式 ETF を直接組み入れることはできない。ISA の満期資金を年金口座に移管すれば、追加の税制優遇を受けられるが、移管限度額と期限を確認する必要がある。年金貯蓄と IRP は、払子段階と受取段階を分けて考える必要がある。年金貯蓄と IRP 内で運用中の利子配当及び売買差益には、なちに一般の金融所得として課税されない。そのため、設立運用段階では、金融所得総合課税と健康保険料の負担を先送りする効果がある。しかし、口座から資金を引き出す際には、年金受取りか年金以外の受取りかによって、年金所得税、その他所得税などの取り扱いが異なる。現在、私的年金の健康保険料への反映方法が、公的年金と同一であると断定することもできず、今後、所得資料の連携や制度改変が行われる可能性がある。年金口座を生涯にわたって健康保険料が全く発生しない口座と表現するのは正確ではない。退職者の任意継続加入。退職後に地域加入者へ切り替わると、所得と財産を基準に保険料が算定される。地域保険料が高くなる場合には、任意継続加入を検討できる。主な要件、退職前18か月の間に、被用者加入者の資格を維持した期間が通算1年以上でなければならない。最初に告知された地域保険料の納付期限から2ヶ月が経過する前に申請しなければならない。適用期間は資格要件を満たす範囲で最長36ヶ月である。保険料は単純に退職直前の給与や当時の本人負担額と全く同じ金額に固定されるわけではないため、講談のシミュレーションまたは相談が必要である。申請基準は国記書を受け取った日ではなく、最初の地域保険料の納付期限を中心に判断する。申請前には任意継続加入の保険料と実際の地域保険料を比較する必要があり、被扶養者になれる場合には、その可能性も合わせて確認する必要がある。被扶養者資格の所得・財産基準、被扶養者は、家族であるという事実だけでは認められない。扶養関係に加え、所得及び財産基準をすべて満たす必要がある。主な財産所得基準、財産税課税標準、うすな所得基準、5億4000万ウォン以下、年間、合算所得2000万ウォン以下など、他の要件を満たす必要がある、5億4000万ウォン超、9億ウォン以下、年間合算所得1000万ウォン以下である必要がある。9億ウォン超を財産基準を満たさないため、原則として被扶養者として認められることは、ここで用いる金額は、住宅の時価や工事価格そのものではなく、財産税制標準である。所得には利子配当だけでなく、 事業勤労年金その特が含まれ、事業所得には別途厳格な要件が適用される。事業者登録がある人は原則として事業所得がないことが必要であり、事業者登録がない場合も年間事業所得基準を確認する必要がある。障害者、国家有効者などには別途例外が設けられている場合がある。配偶者がいる場合、一方が所得要件を満たさないことが配偶者の被扶養者認定にも影響する可能性があるため、それぞれの金額を個別に見るだけでは十分ではない。共有名義と資産分散の限界。実際の所有権を夫婦で分ければ個人ごとの財産税課税標準や金融所得が変わる可能性がある。しかし、共有名義への変更や預金の移転を健康保険料だけを見て決めるのは危険である。不動産自分の移転には贈与税、取得税および登記費用が発生する場合がある。資金の入所と実際の所有関係が一致しなければ贈与の問題が生じる可能性がある。共有名義が総合不動産税、譲渡所得税、相続税に及ぼす影響は保有期間や住宅数などによって異なる。名義だけを分散し、実質的な所有者が別にいる借名取引は合法的な節税ではない。被扶養者については、所得、財産、事業所得、扶養要件を合わせて判断するため、財産だけを分けても資格が必ず維持されるわけではない。したがって、資産の移転は健康保険料の削減額と移転費用、税金、将来の譲渡相続への影響を合わせて計算した後に決める必要がある。年末と退職前に確認するチェックリスト、国税庁の資料と金融会社の明細書で、今年の利子配当の税費、全金額を確認する。被用者加入者は、報酬以外の所得全体が2000万ウォンを超えるか確認する。地域加入者は、利子配当の合計が1000万ウォンを超えるか確認する。韓国国内に上場する海外資産 ETF の売買差益が配当所得として計上されるか確認する。ISA と年金口座の残りの払子限度か、および加入資格を点検する。退職予定者は予想される地域保険料と任意継続加入の保険料を比較する。被扶養者は財産税課税標準、合算所得及び事業所得の要件を合わせて確認する。満期や利益確定時期の調整は、商品条件と市場リスクを考慮し、正常な取引の範囲内で決定する。結論、健康保険料を管理する上で重要なのは、収益そのものを避けることではなく、加入者の区分と所得の分類を正確に把握することである。被用者加入者にとっては、報酬以外の所得に2000万ウォン、地域加入者にとっては、金融所得1000万ウォンが重要な境界であり、被扶養者は、財産、全所得、及び事業所得の要件を同時に満たす必要がある。ISA、年金口座及び任意継続加入は、法律で定められた範囲内で活用できる制度である。ただし、海外への直接投資、共有名義、家族間の資産移転には、他の税金や費用が伴う可能性があるため、健康保険料という一項目だけで有利不利を判断してはならない。